ちょっと今ガサガサ音しました？足音してないかな。ちょっとすいません、もう一度前のさっきの、はい、あの1時間前のですね、6時ちょっと前ぐらいの明け方の、ここで少し音がするとか、これはピピピピって言ったのは50からです。50からはあの冬も結構こういう声で鳴ってますね。今ギーってコゲラの声がします今ね、左の方からガサガサ音がしてね。これはあのさっきのとちょっと違うんですけど、断続的というゴソッゴソッゴソッと動くような感じ。これは鹿だと思うんですけど、まあ、この頃ずっと聞いてると鹿の足音がずっとしてましたね。テッドのそこ。ちょっと小さかったですね。あの右寄りなんですけど、もう一度じゃあ少し戻してピーヨーっていうような声で、少しこの辺かな。なかなか細かい操作がちょっとできないので30秒ほど戻します。鹿のオスがですね、まあ、おたけびとかが私書いてますけども、あの繁殖期なんですね今。それで、まあ、縄張りを主張するのとメスを呼ぶようなことで、まあ、鳥のさえずりのような形でピーヨーピーヨーっていうような声で、高い声で鳴きます。叫ぶような感じですね。聞こえたでしょうか。もう一度鳴いたかな、う
ん、はい、
ちょっと
そうですね、ね、山であの秋に聞くと大体3回ぐらい鳴くのが普通みたいに聞いてるんですけど、
少し前に結構鳴いてたと思うんですけど、録音がですね、
すいませんこっちの今その場でアーカイブの公開サーバーが、
一時期あのちょうど一番多分鹿が鳴いてた時にあのアーカイブが落ちてて、撮れなかったみたいな、残念でしたけど、あのおそらく生でですね聞いていただけば、毎朝あの天気のいい時であればよく聞こえると思いますね、はい、あとはどうでしょうね。10月3日は何だろう、これ、
はい、
朝ですね、ちょっとお聞かせしようと思って、あの時間などの関係でしてたのに、トラツグミの声がですね、これを今撮れてる。
あ、トラツグミ、はい、はい、
まあ、音を再生してますかね、これ一応動いてるはずなんだけど、あ、そうですね、はい、結構この辺で鳴いてるはずなんだけど、ちょっと後かな、少しずらしますね、これ。 ますか。
はいはいはい、聞こえます。
まあ口笛にも聞こえるし、もうちょっとこうなんか裏話しいような声も聞こえますね。これがまあトラツグ、まあ
ヌエという
声で、まあ春先の明け方によく鳴きます。まあそれ以外夏の間もずっと鳴いてるんですけども、あの夏のまあ春先の一時期まあ結構盛んに鳴いて、この日は多分一番よく鳴いた日だと思うんですけども、こんな声もします。
結構はトラツグミはあの秩父のマイクだと夜、あ現地にいてもそうだけどずっと長い間鳴いてますよね。
そうですね、夜中ずっと通して鳴いてること
もあります
ね。
同じ個体が鳴いてるんですか。
おそらくそうだと思いますね。はい、まあ、なかなか体力鳴くだけでもいるんじゃないかと思うんですけれどもあのよく鳴いてますね。まあ、あの季節的には長い間ずっと鳴き続けるのは、まあ、ごく限られた季節の、多分渡ってきた最初に、まあ、つがいを作るまでとかですね、そういう時だとは思うんですけれども、まあ、ずっと鳴いて明け方とか夜とか現地なりマイクで聞くと、ね、よく聞こえるというのが一つですね。はい、まあ、トラツグミっていうのはあの羽の色がトラフですね、黄色い体に、はい、まあ、白黒でこう斑点があるのでトラフの色だということになります。
これを現地で目視しようと思ったらやっぱ結構大変なんですか。
ですね、あの秩父の山では割と見づらいですね。まあ、あのおそらく向こうが先に気づいて逃げてしまうんでしょうけれども、で、まあ、よく見るのは冬にですね、まあ、結構あのゴルフ場とかあの公園の芝生に出てくることがあるんですね。あの、まあ、基本的に夏もそうなんですけど地面の上でミミズとか取ってるんで、冬になると、まあ、そういう芝生なんかにミミズが多いのであの出てきてることあるんですね。まあ、あのホームページなんかで、
そう、私も写真を撮ってるのを思い出しました。 YouTube かなんかで見ました。
そういうの多いんですけども、で私もまあそういう時に見ることが割と多いですね、冬。あとまあ調査してる途中で、まあ、ちょっとこう昼間歩いてることはあるんですけども、まあ、偶然会うことはありますね。あの、まあ、大きめのつぐみのちょっと大きめのさっきあのかけすよりは少し小さいんですけれども、大きめのつぐみだと思ってもらえばいいんですが、そのくらいの鳥ですと密度がすごく低いんですね。おそらくここでも録音に取れるのは2話か3話ぐらいで、まあ、音が届く、結構遠くまで届くんですけども、はい、そのくらいの鳥しかいないんで、まあ、会うのも機会が少ないということになるかと思います。コルリの声だな。まあ、これも夏鳥なので午前中紹介し、まあ、し損なった鳥の一つで、まあ、この辺りでですね割と普通にいる鳥、それから、まあ、今までご紹介してきたものとは随分声が違うという意味でちょっとご紹介しましょうね。これがですね大体5月の最初の、5月9日の、3時半から1時半とか5時頃ですね。もう明るくなってると思うんですけど、まだね、今ジリジリジリジリって感じになってます。チピーチスピーって鳴いてるのがヒガラですね。一番よく鳴くんですね。だからもう少し似てるんだけど、チーペーチーペー、少しこう単調で鼻にかかったような声。これが小柄なんですね。で、山柄もちょっとこれに近い声出す。もうちょっと強い声になります。でこの朝は多分鳴いてなかったような気がするんですけども、それでジュリジュリジュリ、
これが、
ね、鳴いているですね。もうちょっと後にもうちょっと典型的な声、あこれちょっと他の鳥が少し落ちてジュジュジュジュジュジュ、 次ですね、ちょっと気をつけていただくと、チッチッチッチッって前奏がある。チッチッチッチッって4回ぐらい鳴いてからジュリジュリジュリっていうのが分かりますか。これがあのコルリのさえずりの特徴です。でこの鳥はあの背中がルリ色をしている、まあ、ちょっと薄い感じの、うん、空色みたいなルリ色です。であのお腹はオスだと黒くて、まあ、真っ白なんですね。綺麗な。
そこコルリって結構あの、はい、木の上の方から声が聞こえて、すごくよく聞こえて、あの写真とかビデオ撮りたいと思って探すんだけど、私一回もまだ見つけたことないんですけど、
声は大きいんですけど体ちっちゃいんですよね。あまあ日柄ほどは小さくないんですけども、あの声が大きいからでかい鳥をちょっと想像するかもしれないんですけれどもね、あのなかなか小さい鳥で、それからあの春先にだけ木の上で鳴いてましてですね、ほとんどはあの、まあ、藪の鳥って言いますか、まあ、地面の近くの笹の藪とかですね、あの低木の藪の中で暮らしている鳥です。ですから ある時期逃すともう地面の上しかいなくて、そういうところなのでなかなか、まあ、あの声は聞こえるけども姿はなかなか見れない鳥の一つですね、はい、
ちょっとなんかコルリを ググった映像がなんかあります、はい、こんな、これ大きさはどのぐらい、
スズメぐらいだと思ってます。スズメよりちょっとスマートですし、尻尾が短めなんでバランスが違いますけどね。足がねやや長いんですね。あのコマドリっていう鳥がこれでほぼこのサイズでスタイルで、うん、まあ、もうちょっと大きいんですけれども、赤い鳥がいるんですね。でそれの、まあ、近縁の鳥ですけれども、
これは結構地上に近くに降りてくる、
地上に普段いるんですよ、どちらかといえば。
あ、はい、私大体聞いてる時って大体なんか上の方から聞こえる気がするんですけど、
春先はそれが目立つんですね。ほんの1週間ぐらい木の上でよく鳴いてるとか、はいはい、まあ、それトライしたばっかりの頃ですね。この5月9日っていうのは多分その頃なんで、多分鉄塔 の、 あのマイクの近くで鳴いてると思うんです、はい、これは、はいはい、ね、
その後降りてくるんですか、
最初だけ多分そのなんか気合を入れて縄張りを作るとかね、そういう時に上で鳴いてるんじゃないかと思うんですけど、
そう言われてみると、あんなにはっきり聞こえるけど、ずっといる風には見え、聞こえないですもんね。
5月9日だと、この鉄塔の周りですと、まだ葉っぱがほとんど開いてない。まあ、これから、季節による、年によってちょっと今年は早めだったんで、少し開いてたかもしれないですけど、まあ、そのちょうど開花する頃ですね。
そうですね、ちょうど5月の連休の頃に開花、はい、ね、開花が始まりますけどね。
というような鳥ですね。この時はね、まだ夏鳥でも赤原とかが渡ってきてくる前ですので、まあ、11とか格好とかそういうのもおとときするね、だから夏鳥としては早い方だと思います。
まあさっきアーカイブを聞いてもらってノイズが入ったりですね、してましたけど、まあ、当時は、プリアンプもなく、モノラルでしたけど、今はアプリアンプを入れてステレオになったので、
これは違うか、
ライハルは非常に楽しみにしてるんですけど、
そうですよね、はい、セミが鳴く前 の、鳥を純粋に聞ける時がね、は
い、あとそのノイズについてもちょっとまた今日秋葉原でちょっとした 12V で動くアンプを見つけてきて、はい、それで解消できそうな感じがあるので、うん、まあライハルは非常に期待できるんではないかというふうに思っています。時間もそろそろあれですけど、じゃあもう一つぐらいお願いいたします。
じゃあちょっと最近のものから、さっき途中までプレイバックしていた10月18日のこの日は、まあ割と沢音もしていますけど風がなくていい日だったので、これで日が随分短くなってきて寒くなってきてますので、まあ、今ですと7時近づくぐらいがだいたい賑やかな頃ですね。で、まあ、今朝もちょっとだけ鳴いてたんですけども、まあ、今の季節ですと早朝こんな感じが、まあ、ちょうど賑やかな感じですね。1時にちょっと前ぐらいですけどね。まあ、日柄がまあ、さえずってます。日柄はまあこんな季節でもちょっと少しはさえず。で、コゲラのギーって声がして、カケスがジャーと。でまあ、その3種類ぐらいがやっぱり主に鳴くというかと思いますね、うん、ポゲラムギーって言いましたね。 でちょっと聞きづらいかもしれないんですけど、ジュクジュクジュクジュクジュクって感じでね、はいはい、これはあのシジュウカラなんです。でシジュウカラはあのむしろあの東京のね町の中の住宅地とか、まあ、低山とかに多い種なんですけれども、まあ、ユーラシア大陸全体にこう広く分布している種の一つで、ただこの鉄塔の周りではですね、なぜかあの繁殖期よりもなんか今の方が目立つような気がして、その代わり山柄はなんかあまり今は目立たないですね。時々鳴いてますけどね、多少その小さい範囲であの移動してるのかなという気はしますけれども、まあ、そういうふうに季節変化ですね、あの同じ種がいたとしてもよく聞いてると結構割合が違ったりとか、あの面白く聞けると思います、
はいはい。最後にあのこれから、10月11月12月、
はい、
まあ、年内ぐらいにだんだん早朝 の、その秩父のライブ配信で鳥とか生物、はい、系の音ってどんな感じになるでしょうね、聞きどころ、
これからですね、冬にの独特の声がまたしてきますんでね、
冬独特の声、
はい、まあ、冬鳥って今、
はい、
冬
の、
ね、で典型的なのが、まあ、ツグミですね、この辺りですね、うんうん、それから、まあ、あのルリビタキという、これはあのちょっと秩父だと高いところでは繁殖してるんで、まあ、多分同じ足をつけてですね、あの昔あの足をつけた個体がこの近くのもうちょっと低いところの水場に来てたことがあるので、まあ、標高でいうと1000メートルぐらいあの下ってきて、この辺りで、
ね、もこういう青い、
は
い、
脇が、ね、あのルリ色している、これをオスですけれども、メスはまあ茶色っぽいような、それも来ます。それはまあヒッヒッっていうの声で鳴いて、でそれと同じ声、ほぼ同じ声でジョウビタキという、まあ、シベリアの方から渡ってくる、はい、日本では繁殖しない種が来て、まあ、それは赤っぽい鳥なんですけども、それはただ鉄塔の周りは数が少なくて、もう少しあの下がったですね、まあ、あの土地元っていう集落が、まあ、一番山奥の集落なので、そのあたりだと結構畑とかで見るのがあって、うん、まあ、それもでもあの一時的に来てることもありますね。それからあの種がたくさん、今年はイヌブナがなってますんで来る可能性あるんですけども、あの小鳥で種を食べる、あのだけを食べるような鳥がいまして、まあ、マヒワとかですね、そういうものがあの群れで、その場合にはまあ群れでどんな小さくても大抵50羽ぐらいいたりするんですけど、そういったものが来て、そういうのが来るとさ、なんていうか風のような音がこうヒリヒリヒリっていうような感じで、小さなたくさんの鳥が鳴くようなね、そんな感じになりますね、これからは。
はい、はい、ちょっと時間も過ぎまして、はい、ありがとうございました。いろいろあのようやくあの、まあ、何度も言いますけどステレオ化して、一般の人にもちょっとそれなりに聞いてもらえるような品質に今なってきていますので、またあのアーカイブを貯めつつ、まあ、こんなことをしてみたいと思っています。それからあの、まあ、ここに来ていただいて解説するっていうのもあるんですけど、ひょっとしてそのライブを聞きながら、スカイプとか何かで解説したものを、またインターネットでラジオで流すみたいな、仕組みもちょっと考えてみたいと思ってますので、また今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそ、はい、よろしくお願いします。
今日はあの石田先生からあの鉄塔のライブ配信でよく聞こえるあの鳥の声等についてちょっと詳しく説明していただきました。これで、ライブ配信っていうかあのトーク、ライブトークを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、東京大学の柏キャンパス、自然環境スタジオから、一般公開の中のプログラムとして、ブナ・イヌブナ天然林の鳥の声解説トークということで、これから50分ほど、ユーストリ ですけれども、自然環境学スタジオからです。で、先ほど岩手県の大槌町にある、東京大学の、大気海洋研究所の国際沿岸海洋研究センターの屋上のマイクのライブですけれども、自然環境学スタジオですけれども、自然環境学スタジオからです。で、先ほど どうでしょう、こういう夜とか震災後にこういう
違う、ここですね。この
ドブルシ
ートが、はい、でこれが避難用の道具が入ってる小屋だと思います。あかな、
はい、
うん、で、まあ、ちょうど3月3日この地区ではいつも昭和大津波の三陸大津波の日ですけれども、毎年避難訓練をするということで、ちょうどその時にうちの技術職員と事務の方が訓練避難訓練に参加してまして、で、この避難道っていうのがちょうど去年整備されたところで、ここに来て、まあ、返しここはいいだろうというような話をして、それに従って私たちもここに来たというですね。でもう一箇所 の, その赤間小学校というのが、まあ、だいぶ離れているここなんですけども、はい、まあ、ここに逃げると言っても、まあ、こちらは建屋がなくて単なる広場ですね、こちらが小学校ですから、こちらに逃げるという選択肢になったんですけども、ご存知だと思いますけど、ここ津波で1階部分が浸水して、非常に、そこに避難された方々は大変な思いをして犠牲者も出たということで、まあ、こちらにこちらの赤間小学校に行って、で、まあ、このですから、ここでもうブラブラしながら、最初はターザンビアとの中で、もう一歩、ここがちょっと、こちらの中で、女の子を見て、こうしながら、なんですけど、まあ、第1波が大体 1.5 メーターぐらいですか、そんなもんで、まあ、大したことないなということで、まあ、ちょうど3日前ぐらいにやっぱり地震があって、ありましたよね。あれでもやはり津波警報出たんです。今回もバックで、こうなってた、バックで、レベルが上がって、感じのおさまで、すごく今、こう、見出して、もう、ドラッグがこういうふうに、そのまま、レベルを立てて、そのまま、そのまま、ね、これをつけてくれても、すぐ出ないんですが、このぐらい、地図だとか、ちょっと、で、まあ、そうやってたんですけれども、結局、なお、こんな地帯なのかな、結構、安いし、で、行くところもないということで、ちょうどここにうちの職員の、非常と臨時職員の家がこれかな、こっちかな、うん、うん、これですね、すいません、こっちだ、あとはもう一度技術職員の方の弟さんの家がこちらにあったんで、二手に分かれてそこに休んでたんですけども、5時過ぎぐらいですか、で、ビグスヒーシーの 5時過ぎぐらいですかね。あのまあだいぶ早い時点でも火事は出てたんですけども、赤山の隣の地区で火災が起こって、まあだいぶ早い時点でも火事は出てたんですけども、赤山の隣の地区で火災が起こって、こっちかな、うん、これですね、あ、こっちすいません、こっちだ、あとは、あ、すみません、こっちだ。行くところもないということで、ちょうどここにうちの職員ご所に住民の行動して、ちょうどここにうちの職員の、